週一ラジオ。
皆様お元気にしておりますでしょうか。私宇都宮でございます。はい、ということでですね、ちょっとあの声が聞きにくいかもしれませんけども、これ決してですね、私あの風邪をひいてるとかそういうことではなくて、まあ、ブログにもね何回も書かせていただいておりますが、歌の先生というのをね今結構いろんなところでやらさせていただいてるわけなんですが、喋ってるじゃないですかね。基本的にはもうずっと、まあ、一緒に歌ったりもしますけども、喋っているのでね、1日下手したらもう8時間喋り倒すっていうぐらいのね、感じがこう日数続きますとですね、ちょっと声枯れみたいな状況になってくるんですね。で、まあ、もちろん私シンガーソングライターとね、自分で曲を作って歌う人でもありますから、そんな声で大丈夫なのかしらとね心配していただける、日本にそうですね5万人ぐらいはいてくれるんじゃないですかね、うつファンと言っていい方がですね心配してくれてるかもしれませんが、ご心配なく、これ私歌おうと思えばちゃんとスポーンと出る、それがシンガーソングライターでございますはい、大丈夫ですか皆さん、ついてきてくれてますかね。いつもこうやってね、なんかダラダラダラっと始まるような、もしかしたらねラジオなんだこりゃと思ってる方いるかもしれませんけど、まあ、本当にね、こういうもんですから今ね、それこそインターネットラジオっていうのもいっぱい、この宇宙一ラジオ以外にもあります。もちろん AM、FM のラジオもありますけれども、まあ、基本的にやっぱりね、テレビとラジオというのはこの力、いや違う違う、力が入ってない、ちょっとすごい失礼な感じですけど、この一対一でお話ししてるようなこのトーンというのがこのラジオの良さでございますので、皆さんその辺はねそういうものだということで、気楽に聞いていただければというふうに思いますが、もうね早いもんで7月も今回で3週目という形になるんですが、毎月3週目はね、カーリーが登場してくれる週なんですが、まあ、先ほども言いましたが、私ちょっとね歌の先生というのをたくさんやらせていただいている関係で、やりすぎちゃってなかなかこう時間をねうまく私配分できませんで、もう今回ばかりは本当にカーリーに申し訳ないというメールを送ったんですが、カーリーと時間合わすことがもうちょっと難しくて、今週本当に申し訳ないです。カーリーファンの方たちがたくさんいるのもよく知ってるんですけど、本当にごめんなさい。私がねちょっとうまいことをそういうとこやりくりしてね、カーリーと会える日を作りたかったんですが、うまくできずに、今回は大変申し訳ないんですが、私一人でお届けしようという回になっております。今日はもう7月の16日からのね、週になっておりますので、この16日の月曜日といえばですね、もう皆さんだいぶ慣れたんじゃないでしょうか。この海の日というのがね、毎年毎年、曜日によって日数が変わるというか日付が変わってしまいまして、今年は、7月の16日が海の日という形になっておりますが、ちょうどね学生さんね、皆さん経験あると思いますけれども、学生さんはこの海の日と呼ばれるようなこの辺りがちょうど夏休みに入るなんていうね、もう一番テンションの上がる時じゃないですか、この1年間の中で。もちろんね誕生日、お正月、クリスマス、いろいろあると思いますけど、やっぱ学生さんにとってのこの夏休み前の終業式っていうのはもうミラクルなぐらいテンション上がりますよねこっから1ヶ月以上も休みだっていうね。もちろん宿題というのはあるものの、まあ、小学生の宿題なんて今思えばですよ、別にやんなくたっていいようなものだったですからね、まあ、やりましたけども、やりましたっていうか、まあ、今だからですけど、私ね本当に映画全然ダメでね、なんか親に書いてもらったような気もしないでもないですねダメですね。で、前にもこのラジオでお話ししたかもしれませんが、読書感想文は私も毎年同じやつで書いてましたからね。読書の感想というよりも去年の思い出し文みたいのが、毎年多分 3,4 年続いたんじゃないですかね。もう小学校で 3,4 年ってもう半分以上ですけど、そんなことやるとこういう大人になっちゃうよっていう、これ悪い例が今出来上がっておりますけれども、そのね海の日っていうのがね、実はね私、 まあ、海の日自体に思い入れなんていうのはあんまりないんですよ、そういう終業式だぐらいなね。でも私たちが学生の時に海の日とは言ってなかったような気がしますけれども、あの昨年のですね、私毎日この手書きの日記を書いてますから、昨年の海の日私は何をしてたんだろうというふうに、遡って見たところですね、今年も実はね、ブログにももうぼちぼち書いてると思いますが、おととし2010年ですね、1年間非常にお世話になりました千葉県鎌ケ谷市にあります鎌ケ谷スタジアム、これが北海道日本ハムファイターズ2軍の、本拠地になりますけれどもね、ここでまあ実況のお仕事を1年間させていただいたあの鎌ケ谷でですね、昨年も、実況こそしなかったものの、イベントの MC ということでね、司会をさせていただきまして、それがちょうどね、その海の日を混ぜた3連休で毎年行われるんですね。今年も3日目だけ鎌ケ谷の方お世話になってね、イベント MC やったり、なんだったらちょっと歌ってみたりとかね、やらせていただいたんですけれども、昨年この日記を見て私ね思い出しましたよ。昨年はですね、鎌ケ谷のそのお祭りでイベントやらせていただいたんですけども、その司会をね、ものすごい暑かったんですよ。もう日差しがすごいで、皆さんもまあ写真とかでご覧いただいた方もいるかもしれませんが、まあ、2010年もずっと実況やってた時にも、野外ですからね、あれ球場が今のこう一軍の球場みたいにドームじゃないです。しかも、ナイター施設がないので日がガンガン照ってるお昼からですね、その下がっていく夕方までだから、もう当たりまくりですよ、日なんてね。2010年真っ黒系だったんですけども、それがまあ半年ぐらいかけてだんだんだんだんそれがこう白くなってきたところにですね、昨年のその3連休の時にまた鎌ケ谷で2日間だけですよ、多分ね、あのイベントの司会やったのは、もうそれだけで真っ黒系でございますよ。でね、あのブログというか自分の手帳に、日記帳に書いてました、あの手と足が痛いちょうど去年の海の日ですよ、もう焼けすぎて手と足が痛いって書いてあったんですけど、書くほど痛かったんですよ。もうね、分かるんですよ、それを見て思い出しましたよ。本当にちょっとねやばいかなっていうぐらい焼けちゃったんですよ。なんていうの、やけどですね、もうあれはね、全身水ぶくれみたいな、イントネーションおかしいけど、全身水ぶくれというか、もうそのなんて言うんでしょう、あんまり今まで経験しないことなかったんですけど、手の皮とかね、その焼けた後剥けるじゃないですか。でそれを剥くと中から水が出てきちゃうみたいなね、あれこれ俺大丈夫かなっていう、だからもう痛すぎてちょっとこう氷枕なんてものはないけど、その氷アイスのみたいなやつあるじゃないですかね、ちょっと凍らせておでこに巻けるようなやつですけど、あれをね、なんか手と足にスリスリしてた記憶がありますけど、いや本当に痛かったです。だから寝てられないぐらい痛かったですからね。まあ今こうやって喋ってて思いますけど、バカですね私ね、本当に。なんかこうどっかに焼けてる方がかっこいいんじゃないか、色が黒い方がシュッと見えてね、細く見えていいんじゃないかなんていうですね、まあ男ってみんなアホですからね、そういうこと考えちゃうんですけど、それが行き過ぎて、もうだってね1日目でそんなもう痛かったから、2日目なんかもうちょっとでも日が当たるだけでも痛たたたたって感じやりすぎですねやっぱりね。はい、なのでね、まあそれを、そうか、そんな暑かった去年ね、もうあの時期がまた1年経ってやってきたんだなと思って、なんかちょっとあれからもう1年かみたいなね、だけど嬉しいような寂しいような、1年間ね、毎回そう思いますけど、私今手帳ね、その日記帳がちょうど去年のものと同じファイルに今入った状態なんで、すぐ去年の今日というのが見れるんですけどね、久しぶりにその海の日を覗いてみてですね、あ、そうだった、そしてあの時から1年間私は何か大きくなってるんだろうか、成長してるんだろうかと、またまた自問自答しながらですね、静かに日記帳を閉じるというね、なかなかちょっと 最終的にはドラマみたいな終わり方を言葉だけ出しておりますが、全然普通ですよ。ただ読んでパタンと閉めただけですけど。さあということでですね、まあ海の日ということで、もうこれから夏真っ只中、そして今年はね4年に一度のオリンピックも控えておりますので、今日は私ね一人の回でちょっとカーリーいなくて寂しいですけれども、最後までお付き合いいただければというふうに思います。それでは、今日の1曲目ですね、まあ、夏のお話をしましたのでこの曲いってみましょう。私が前やっていたユニットプライベートパスワードのもう夏の歌です。もろ半袖の2人。
ただことでは負けない。
袖のシャツを肩まで巻くってね、出てるでしょこれいや出てんですけど、ちょっとあんまりこう叫べない場所にいましたから、だいぶ抑えて歌いましたが、で出るんです、大丈夫ですよ。それはもうね、言ってもそういう人ですから私よくわかんないですけど言ってることがね。さあということで、今週は残念ながらね、私の本当にスケジュール調整ミスでなんですけど、カーリーと時間が合うことができずにですね、3週目カーリー登場週なんですけども、私一人でお届けしております宇宙一ラジオでございますが、先ほどちらっとねお話しまして、今年はもうあと2週間ぐらいですか、もう2週間ないですね、ロンドンオリンピック、もう4年に1回ね。よく考えてみたらね、私の記憶が確かならば小学生ぐらいだったと思うんですけどね、ロサンゼルスオリンピックじゃなかったかな、テレテテテレテレテレテテテレってやつ、音楽ね、この間誰だっけ、あれだ、カーリーとかね、片岡さんと高円寺に行った時に、ちょうどそのロンドンオリンピックのマスコットがね、なんか雑貨屋さんに置いてて、カーリーに言ったんですよ、これ見たことあるっつったら、まあ全然ないですと。タラタタタラタラタタラタタタラだよっつったけども、全然はいみたいなはいじゃないよって感じですけどね。いやそれはそうですよ、知らないですよ。だってロンドンオリンピック、ロサンゼルスオリンピック、私がもし小学校だったとしたらですよ、まあ例えば小学校6年生だったとしたら12歳でしょ、それだってもう今から数えたら何年、20何年前だから、カーリーなんかいないですもん、だってこの世の中にね。そうだよ、それは知ってるわけないですよ、私が言うところの。だから札幌オリンピックとかそういうことですよね、日の丸飛行隊なんて言われたって分かんないわけですから、もうそういうね、分からないっていう子たちが出てくるだけの時間を私はね生きてきてるわけですよ。まあそれ健康でいさせていただけるってことは非常にありがたいことですけどもね、だって今回のそのオリンピックに出る選手たちって、なんだかこの間ちょっと見たら半分以上がもう平成生まれっていうような感じですよね。なんか確か半分ぐらいっつってたかな。いやそんな時代ですよ、もうだって平成24年ですもん今年。もうね、元年生まれた子なんて普通にまた子供産んでたりしますから、そう、平成生まれの親がいるってことですよ。大変だ大変ですねこれはね、はい、一緒にみんなで焦っていきましょう。いやいや別に焦っていいことはないですけどね。いやそしてそのね、今回のオリンピック、まあ皆さんも当然4年に1回ですし、まあいろんなねメダル候補という選手もいますので、まあもちろん参加することにというところはあるんですけど、こう日本がね、メダルを取るところ、勝つところを見たいという願望は多分皆さんよくあると思うんですがね、このロンドンというところがですね、まあその長野とかと違ってやっぱり時差っていうものがありますので、まあどうしてもねスポーツは生でねリアルタイムで見たいというところはあると思うんですが、非常に時間がね微妙なんですよね。ロンドンとの時差というのは8時間、ね、これ私ねちょっと日本を出たことないんでちょっと感覚はややこしいんですけども、日本が8時間進んでるんですってね、進んでる。だから今回のねこのラジオ配信が7月の16日お昼の12時からということは、これが配信始まった時にはロンドンは16日の午前4時だということでいいわけですよね。はい、8時間遅いんです向こうの方が。なのでですねちょっと私調べてみたんですが、例えば水泳北島康介選手ね、3つ目の金メダルなるかという、なんだっけ超気持ちいい、それからもう何も言えねえの次に3つ目の名言ね、これは私ちょっと疑問なんですけど、2つ目の何も言えねえは名言でも何でもないですよね、何も言えなかったんですから、もうそれですら名言だって言われてしまうぐらい、ちょっと前にありましたね、谷口さんってマラソンの人で、こけちゃいましたっていうね、ちょっとイントネーションの可愛い感じで、まあ給水のところで転んでしまった谷口選手がね、走り終わって言った一言、こけちゃいましたっていうのがなんか名言みたいになってますけど、これ報告ですからね、ただ しかもみんな見てて分かってたしね、焦げちゃったのはね。なんで焦げたのか言うなら分かりますけど、焦げてたらずっとみんなで見てて終わってから焦げちゃいましたって言われてもね、そうでしたよねっていう感じになっちゃいますけど、まあそれはいいんですけど、北島さんがね3つ目取れるかどうかって非常にまあ注目の、水泳 200m 平泳ぎになりますか今度ね、それがですね、予選っていうのはロンドンでいうところのお昼から夕方です。だからそこから日本はプラス8時間という形になりますので、日本時間だと大体夜の9時から夜中1時ぐらいまで、これが、水泳とかあと陸上ボルトですね、ウサインボルト、なんか最近ちょっと負けちゃったりしてますけど、ウサインボルトも予選は昼から夜、向こうの時間でね、だから日本だと夜9時から1時というぐらいに見れますので、まあ私は結構ドンピシャな、1時ぐらいまで必ず起きてますし、9時に帰ってくるかっていうのはなかなか微妙ですけれども、まあ、これ見れそうです。しかしですね、これが決勝とかになってくると向こうの夜になりますから、夜そこからプラス8時間となると日本だとだいたい夜中の3時5時あたりと、まあだいたいみんな寝てますね。夜中の3時5時起きてる人っていうのは普通じゃないですよこれ。あの私がね応募させていただいたオールナイトニッポン2部の時間そのままですから、1時から3時は頑張って聞けますけど、まあ3時5時っていうのはね、まあ普通に働いてる方はなかなか起きてない時間かといって、その時間起きてる方っていうのは、まあ、夜中起きてきてるのか朝がすごい早いのかっていう、まあ、結構極端だね。あの目覚ましテレビの今だったらショーパンですか、ショーのアナウンサーなんかは結構2時起きとかね、そういうの見たことありますけれども、そうなんですよね。3時5時はね私もちょっと、でも生でね、そうリアルタイムで見たいしという非常にまあ難しいところではありますけれども、まあでも本当に幸せは幸せですね。そういうのが今の時代ってほら、それこそ BS とか、まあケーブルテレビ、それからね、衛星テレビ、違うなんだ、スカイパーフェクト TV とかそういうのいろいろあって、まあ見れますからね。どんな時間帯であれ、その再放送もそうだし、いや非常に恵まれてはいるなと思うんですけど、これまたですね、あのサッカーのワールドカップの時のように、なんかこう寝不足の人たちが増えるというかね、まあ、すごく幸せなことではあると思いますけども、難しいね。夏ですから思いっきり、まあ、節電というのは もちろんね今年も、やらなきゃならないことでありますが、やっぱり3時5時とはいえね、夏は日本暑いですから、まあ、起きてるということはテレビをもちろんつけている、テレビつけてるということはもうもちろん電気もついているし、暑かったらエアコンをつけるかもしれないし、まあ、この辺ね普段は寝てて使ってない電気をまあ使うような形になりますので、まあ、なかなか難しいけどね、日本からいっぱいいっぱいこの応援のオーラを送ってね、なんとかね、その選手がもちろん頑張ってることなんですけど、背中をグッと押してあげられたらなと、ね、もう言っても全員年下と言ってもいいぐらいの私から見たらね、若い子たちがね、日本のこう国旗を背負って頑張ってるわけですからね、なんかああいうの見るとね、ちょっと自分もやってみたかったなっていう気がしないでもないですね。すごいなんか小学生みたいなこと言っちゃってますけど、だってすごいですよ、日本の代表として行くんですから。で、これね忘れちゃいけないのが、この代表になっている選手がまあまあいるわけですけど、そこにギリギリ届かなかった記録の人とかね、今補欠でまあ一応選ばれてるとかさ、そういうなんて言うんでしょうね、ギリの人っていうのも確実にいるわけで、もちろんその人たちのお友達とかご家族もいてね、出れるか出れないかっていうところで頑張ったけど結局出れなくて、まあしょうがない、今回はもうねテレビで応援するとかいう人たち、また次4年後とかですからね、いやなかなか厳しい世界、そういう人たちがいっぱい全国から集まってきて、でそこで世界一を競うわけですから、まあそれは盛り上がらないはずがないですよね。まああの何ヶ月か前になりますか、もうね、まあロンドンのそのマラソンのね選考でということで、まあ日本人である猫ひろしさんがね国籍を取得してまでも、まあね出場権を得ようというようなこともありましたけど、まああれも賛否両論あるみたいですけど、 まあそれやりたいっつって認めてもらって、そこまでトントンといけたんだったら、まあ私はあれなのかなと思いますけど、結果的にね決まったとなった後にああいうことになっちゃって、非常にまあなんかかわいそうな感じもしましたけれども、まあそれだけオリンピックってすごいことなわけですよね。まあ私の周りにはね、残念ながらというか、まあオリンピック候補の選手だったりね、オリンピックに行く選手なんていうののお知り合いなんだがいないですけど、もし本当に知り合いとかだったらとんでもなく緊張するでしょうね。で、私多分長野オリンピックの時も言ったと思うんですけど、一回そのね競技の選手のね、日本代表選手のまあ彼とかね、私男です、彼氏とかですね、まあ家族でもいいです、兄弟でもいいです、そういうので見てみたい感じもちょっとしますねいやもう見てられないかもしれないけど、もうどの選手だってほら、どうでもいいってことはないわけじゃないですか。例えばね、サッカーの選手でもここのポジションの人はどうでもいいってことなくて、全員がちゃんと仕事をして、まあ、一つのゲームの結果ってなっていくわけですから、もう気が気じゃないですよね。いやだからまあ今からね、私がそれこそ猫ひろしさんみたいに一生懸命マラソン頑張ってどっかの国籍を取得してまでもっていうのはなかなか難しいと思いますので、もう現実的にはこうなってくるとね、もう私の自分の子供にそれを託すみたいなね話になってきちゃうと思うんですけど、まあそれもね残念ながらまだいませんので、私いないですよ多分。なのでいや、いないんですよね。なのでね、弟の子供なんかもう上の子5歳もう6歳になるのか。でね、今サッカーなんか頑張ってるからね、この前も日本の代表サッカーの選手が選ばれてましたけど、ああいうとこにね宇津くんなんて入ったらちょっと面白いと思うんですけどね。まあ本人がどういうつもりでね、どういうふうに成長していいか分かりませんけども、ちょっと子供にそういう夢を託しちゃうという気持ちも分からなくはないですね。まあ私もそういう時期が来るのか来ないのか分かりませんけれども、まあとにかく、まあ、嫌顔でも、こうやって私がお話しなくてもですね、多分あと1週間2週間すると日本全国、まあ、言ったら世界がね盛り上がってくるであろうオリンピックですので、皆さん、まあ、寝不足には注意してですね、精一杯日本の選手応援していきたいなとね、一緒に、というふうに思います。さあということで、今週2曲目いきましょうね。先ほども夏の歌いきましたので、次も同じプライベートバスタードで、これもね夏といえばですよ、このタイトル言ったらみんなクリスマスですかっていう人多いんですけど、違いますよ、これ花火の待ち合わせをしている歌であります。それでは聴いていただきましょう、プライベートバスタードで今週の2曲目、赤や緑の光が咲く日。 見上げた空に笑う薄い月が近くなる、二人の距離を見てる。やっぱり出てるね、やっぱり出ている。はあ、よかった出ております。しっかりと歌えております。私ね、シンガーソングライター宇宙一がお届けしております宇宙一ラジオ。今週はカーリーの週でありましたけれども、私がちょっとうまいこと時間を作ることができずに、カーリー今週お休みということで私が一人でやらせていただいておりますが、もうあっという間にね残り十数分になってきましたけれども、私ねちょっと前ですけども、このねもう今夏に入ってきて暑くなってきた時期ですが、6月からですね、引っ越したお家のそばに実はねプールがありまして、でそこはですねもう自分の好きな時間に行って1日、もうその日は1回600円で泳ぐことができます。もう何時間でもいていいんですよね。でそれを発見しちゃったもんでね、まあ定期的にあれからもちゃんと行ってるんですよ。ブログに書いた時はね今日から始めますみたいな感じだったんですけど、あれから週1回、行ける時は2回やってね、もう5、6回行ってると思いますね。で私がね教えさせていただいている生徒さんの中に、実はね長い期間水泳をやっていたっていうね、まだ若い子なんですけど20歳前後の男の子ね、がいまして、聞いたんですよ私ね。その、だいたい2時間ちょっとぐらい私はいつも泳いでるんですけども、平泳ぎで泳ぐときに、なんかこう長いこと泳いでるからどうやったら早く泳げんのかなとか、どうやったら効率がよく泳げんのかなというふうにずっと思ってたんですけど、それをね彼に聞いたところね、平泳ぎのね、さっきの北島康介さんの話みたいになりますけど、平泳ぎの手の書き方っていうのは私全然知らなかったんですけど、なんか大きくわーって書いたら前に進むのかと思いきや違うんですってね。その胸の前あたりだけひょこって書いて、で手をねそこから出すときに、なんか顔洗うようにしてこう顎のとこからふわって出す方がいいんですって。なんかベターンって広げてベターンっていうイメージだったんですけど、そうじゃないんですよって言われて、でそれをこの間ちょっと実践してみたんですけど、まあ私皆さんご存知のように非常に単純な男でございますので、もうそれをやった瞬間にですね、なんかこれものすごく速くなったんじゃないみたいな感じでもうクイックイその胸の前だけでちっちゃくね書く練習をしながらずっと泳いできたわけなんですけども、まあ、それがあってなのか、いつもね、まあ、2時間ぐらい泳いだ後っていうのはね、その後すぐ帰ってきてお風呂に入るんですけど、お風呂入る前にね鏡があるんで、そこでやっぱりちょっとねボディービルダーみたいになりますけど、やっぱその筋トレというかね運動した後の体ってちょっと見たくなるんですよね、今どうなってるかななんつって。そうするとねやっぱり多少そこのね、まあ、胸の筋肉というかね、まあ、腕の筋肉もそうです、なんかその辺がキュッとこう締まったように見える気がしてね、あこれだいぶ来たななんつってね実際どれぐらい勝てるか分かんないですよ。でも2時間ぐらい泳いでるとそれだけのやっぱり筋力も使っているし体力も使っているので、まあ、何もしてない時よりはきっとシュッと締まってると思うんですよね。でそんなの見てる間にね、どんどんどんどんその効果が大きくなっていったらいいなと思って、私新たにまたもう一つ試みを始めたんですよ。そのまあダイエットも兼ね、もちろん運動不足も兼ねなんですけど、今私が住んでいるね、6月頭から住んでいる新しいお部屋はですね、2つ、まあ、駅の、まあそりゃそうですね、2つの駅の真ん中ぐらいにちょうどあるんです。まあ若干片っぽに近いんですけど、そこのね、いつもその近い方の駅を利用していたんですが、さすがにちょっと朝はね電車の時間もあるので、まあ、近い方に行ってるんですけど、帰りはですねわざと遠い方の、駅から歩いて帰ってくるようにしてるんです。しかもたまに聞くじゃないですか、そのダイエットにいいのは有酸素運動であると。でその有酸素運動というのは少し息が上がってでほんのり汗をかいてくるかなというのを続けるというのが一番いいんだと。だから一生懸命ねハイペースで走るっていうのもいい運動なんだけれども、それよりもこうじっくりゆっくりちょっと汗が出てくる感じで、それを継続するという方も結構いいそのダイエット効果になりますよみたいなことを見たことがあったので、そうだ これはそのプールでね、運動してることに合わせて、まあ言ったら結構ね、家を出て帰ってくるっていうのは一日、まあ一日というかほぼ毎日そういう形に今なっているので、これはただのこうね、行き来だけでも運動に変えられるんじゃないかということで、わざと遠い駅から帰ってくるようにしたんですね。で、普通にというかゆっくり歩くと17、8分かかるんです、その駅からね、今の部屋までね。でこれじゃあんまり意味がないということで、どれぐらい早く来れるもんだろうということで、私実験をここ数日試みておりまして、もう改札を出たところから、まあ、言ったら時計を見てですね、用意スタートですよね。さあどれぐらいの勢いで帰れるもんか、何分で家に着けるもんかっていうことを一人でこうねふっふっふって歩くわけですよ。もうかなり早めに歩いてると思います。でありがたいことにね、あのこっちのルートがいいのはね、踏切とか信号というのが基本的にないんですよね。ないんです。で非常に道路も広いので、ずっと歩き続けられるんですよ。止まる必要がないんですね。で家のすぐそばまで来てやっと1個信号があるぐらいなので、まあ言ったら十何分ずっとまあ歩きっぱなしですよ。だからね、なんとなくですよ、私の感覚なんですけど、一回信号とかで止まっちゃうと、またその歩くリズムに乗っかるまで少し時間かかる気がするんですけど、もう改札出たとこからスタースタースタースタースターっていうこの歩幅とそのテンポはね、なんかこう秒を増すごとにどんどんリズムが良くなってくるっていうか、なんか実際どんどん速くなってんじゃないかみたいな感じでね、ちょっとこう楽しくなってくるわけですよね。でも今ねすごい夜でも蒸し暑いですから、まあ軽く汗とかじゃないです、結構汗かいちゃうんですけども、帰ってお風呂入るだけだっていう感じなので、もうどうだどうだって言っていったらですね、この間聞いてください皆さん、普通に歩いたら18分かかるところがですよ、13分で本当に家着きましたよ。ぴったり13分。これは私嬉しかったですね。こんな早く行けんだと思って。でちなみに今いろんなね、まあ、ツールがありまして、歩いてきてるその道をね、全部で何キロなんだとっていうのがまあ分かるわけですよね、地図で調べると。で私やってみました。ここからこう出てこのお家に来るまでのルートそのままずーっと辿ってきて、さあ何キロって見たらね、 1.4 キロなんですよ。 1.4 キロ。でこの 1.4 キロを私13分で歩いたわけですから、それで昔やりましたね、弾きの法則、速さ時間距離ね最後距離出てこなかった、求める法則みたいになりました。それをね思い出そうとして思い出せなかったので、ネットで調べまして、私が1.4 キロの道を13分で歩いた場合、一体時速何キロで歩いてるんだろうということを計算したわけですよ。わかりますか皆さん、 1.4 キロを13分で歩いたと。これなんか 1.3 キロを13分だと分かりやすそうに見えますけど、あの計算そういうことじゃないですよね、これね。あれそういうことだっけな、いやちょっと思い出せないでもそういうことじゃないですよ多分ね。で1分、もし 1.3 キロだったら13分だったら1キロ1分、あ違う違う、あもうほらね、ややこしい、あややこしいいやまあいいんですよ、その計算がいろいろあって。さあ皆さん分かりましたかね、私が時速何キロで普段帰ってくるとき歩いているか。ダルルルルダン、正解、時速6キロでございます。6キロ。まあ多分みんなピンとこないと思うんですけど、一応ね調べてみたら、あの不動産屋さんでよくありますね、何々駅から徒歩何分、あれっていうのは一般的なそのまあなんだろうね、歩く速さとか歩幅とかで計算してるらしいんですけど、皆さんも経験あると思いますが、あの速さでは絶対いけないですよね。うん、あれプラスまあ5分ぐらい見てもいいんじゃないかっていう感じですけど、あの計算がね 4.8 キロなんですって、その不動産のなんか決まりみたいので。でもあれももうもはや速いぐらいですよ、 4.8 キロっていうのも時間通りにいけないぐらいですけど。でね、競歩の人いますね、うにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうって歩く人ですよ。あの人たちでね、大体ね6キロ強ぐらいなんですって。だから私が一生懸命こうもうなりふり構わず早歩きで歩いてる時は 軽い競歩みたいな感じで歩いてるってことになりますよね。これ結構じゃないですか、私。だからもし、ね、どの駅のそばに住んでるとか私言ってないですけども、もし、こう、競歩みたいに歩く、男性一人いたらですね、それ、うつさんの可能性ありますので、皆さん。あなたの街に6キロで歩くうつさんがいる可能性ありますので、ちょっともしね、そんな人見かけたら、皆さんちょっと振り向いて見ていただければな、というふうに思います。これ6キロってでも、あまりピンとこないんですけど、時速6キロ使い、1時間で6キロ歩けるってことですよ。1時間で6キロ。ということは30分で3キロ。だよね。そういうことになりますよね。だから、15キロ、時速60分で6キロだから、10分で1キロっていう計算か。なりますよね。そうだそうだ。10キロじゃない？ 1、もうややこしい。はい。もうこう、難しいね。インターネット万歳ですね。はい。ということで、私は時速6キロで歩く男でしたよということが判明したっていう話ですよ。いや、でも、まあちょっと話はそれましたけど、それをね、歩くのをもうほぼ毎日やってるので、なんかどんどんね、体がっていうか、余分な肉がなくなってきてるような気がしてならないんですけど、かといってみんな見てっていうほどのもんでもないんですけど、意外とね、私よく言われるんですけど、そんな太ってないじゃないと言われがちなんですが、私結構太ってるんですよ、実のところ。それでもまあ今最近はちょっと細くなってきましたけど、一時は本当にウエスト85センチとかありましたからね、これメタボリックですよ、男の人の。メタボリックの入り口。でそれぐらいあったものが、今はね、まあウエストちゃんと測ってないですけど、多分その時のねシルエットと比べたらだいぶね細い形になってきてると思います。これはね夏も頑張って続けていきますので、また夏が終わった頃ね、もし久しぶりに皆さん会うことがあればですね、あらうっさん痩せたっていうセリフをきっと皆さん言いたくなると思います。なんとかね、暑い夏だらんとしがちですけど、それね継続してシュッとした体になりたいなと思っておりますので、皆さんちょっとこれはこうご期待ということでございます。さあということでですね、今週は残念ながらカーリーお休みになってしまいましたが、私久しぶりにうつゆうじが一人でお届けさせていただきまして、皆さん最後まで、お付き合いどうもありがとうございました。もう本当にね、もう梅雨明けも間近という感じで、これからね暑くなって、まあ、節電もありますし、まあ、熱中症とかも怖いですけども、まあね体調本当に毎週言ってますけど気をつけてもらって、もう健康第一ですから、元気があれば何でもできるってよく言いましたね、あれね、その通りだと思いますが、暑くなってきますのでぜひ体調崩さないようにして、また来週ね、4週目は片岡英子さん、まあ、先月はね、また公演行きましたが、今月もどっか行っちゃうような予感がいたしております。皆さんそれも楽しみに聞いていただきたいと思います。カーリーはまた来月ね出ていただきたいと思いますので、カーリーファンの方も1ヶ月すいませんがお待ちくださいということで、今週もお相手は私宇津雄一がお届けいたしました。最後までお付き合い本当にどうもありがとうございました。また来週元気にお会いしましょう。